エペソによるエペソ人への手紙5章の10節に、地に喜ばれることは何であるかを見分けなさい、あります。感謝いたします。ハレルヤ、全能なる主よ、あなたの素晴らしい御名をあがめて感謝いたします。地に喜ばれることは何であるかを見分けなさい。この朝のこの御言葉のために心から感謝いたします。私たちにとって一番大切なことであり、また一番難しいことであるかもしれません。しかし私たちは正確に、そしてまた敏感にイエス様、このことを踏まえ知ることができますように、私たち一人一人に教えてください。心から感謝してイエスキリストの皆によってお祈りをいたします。感謝をいたします。マタイによる福音書の26章にこう開いてみますと、こういうことが、あの言葉があります。マタイによる福音書の26章の26章の1節、イエスはこれらの話を全て終えると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、2日経つと過ぎ越しの祭りになります。人の子は十字架にけられるために引き渡されます。ラザロがよみがえった、その出来事はたちまちこのユダヤの国全土に大々的に人の口へと伝わっていって広がってまいりました。そしてユダヤは大騒ぎになりました。特にエルサレム近辺においてはもう大騒ぎになりました。一方、当時のこの宗教指導者たちは大変この頭を悩ますことになります。なぜならば、民衆が騒ぐことによってイエスをそのいわゆる担ぎ上げて、そのローマの圧迫から逃れようという思っている人々が、ユダヤの国をそのローマの圧迫から逃れようと、いわゆるその独立運動をしようというその動きをする人々がその勢い立ってくるから、ローマの、ユダヤの指導者たちにとっては大変なことなんですね。そういうことは、もしもローマ軍がやって介入して、そのローマの支配権を全部、ローマじゃなくユダヤの国の支配権を全部奪い去ってしまうかもわからない。そうならないことのためにはどうしようか。これは先週のお話でよく分かったため、カヤパという人が、一人の人が死ぬことによってユダヤの国、国民全体が助かるならば、それは良いことだということで、この ユダヤ人あの指導者たちが決定いたしました。イエスを捕らえよう。ただどういう時期に捕らえるべきか、そのことが彼にとって大問題なんですね。いつもイエス様の周りには大勢の群衆が民衆が取り囲んでいるから、そういう民衆の目の前でイエスを捕らえるようなことをしたら、それこそユダヤの国がひっくり返るような大騒ぎになってしまう。どうしようか。イエス様ご自身は自分の周りにこうだんだんあの死が迫っていることはよくイエス様は理解していらっしゃいました。いよいよ終わりの時が近いんだなということをイエス様は理解していらっしゃいました。しかし弟子たちはまだまだそういうことは理解していなかったと、ちょうどそういう時です。イエス様は毎年いらっしゃるように、今日もちょうど杉越の祭りが近いので、イエス様は弟子たちと共にベタニア村にやってまいりました。一軒の家にその滞在なさったんでしょうね。ちょうどそういう時、ここに書いてある。さて、イエスがベタニアで、つわらとに侵された人、シモンの家におられると。あのヨハネによる福音書の方を見ますと、はっきり、いわゆる死から助かったラザロの家と書いてあります。マリアと、これから、とにかくそのマリアの家、マリアとマルタの家にその滞在なさったと、ヨハネによる福音書には書いてあります。まあ、とにかくその家におられたとき、ちょうど大勢のお客様の前で、お客さん、いわゆる親しい人々の前でイエス様はお話をなさっていらっしゃった。そのとき、突然扉が開いて、そして一人の女と書いてあります。ヨハネによる福音書を見ますと、これは、いわゆるマリアであると書いてあります。マルタはいつものように、このもてなしのためにいろいろ忙しく働いていた。マリアがいわゆる香油の入った大変高価な香油の入った石膏の壺をイエスの頭の上で砕いた。マリアにヨハネによる福音書の方を見ますと、部屋中にこの美しい、かぐわしい香りがその漂ったと書いてあります。書いてあります。そのように、その香油を注いだ。当時、そのナルドの香油というのは大変高価なものであって、きっとマリアにとって、その当時の女性にとってですね、そのナルドの香油というのは嫁入り道具の一つ。若い時からお金を貯めて、一生懸命お金を貯めて、そしてその自分の宝として、その大事に大事に大事に取っておいたもの、ちょっとまあ嫁入り道具の一つとされていたもの、その自分の大切にしていた宝物を持ってきて、そしてイエス様の頭の上でその石膏のくぼを砕いてイエス様に注ぎかけたんです。たちまち、もう先ほど言ったようにヨハネによる福音書によりますと、部屋中にそのかぐわしい香りが漂っていっぱいに広がってきました。 マリアはイエス様を愛して愛して愛するがゆえに、イエス様の頭の上でその自分が宝物にしていた大切な香油をその注ぎかけた。しかしそれに対する、先ほども言ったように、あの男性っていうのはそういうことに対してこの鈍いんですね。特にここに書いてあるこの弟子たちの反応っていうのは大変鈍いものでした。弟子たちの一人が言いました。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。あのマルコによる福音書の本を見ますと、300デナリほどで売って、そしてその量まで書いてありますね。300グラムって書いてある。だから、結局、それほど高価なもの、300デナリというと、ちょうど、その、あれですね、労働者の、1年分の給料と、大体、その同じだと思っておいてくれば分かると思います。それほど高価なものを、そんな頭の上で砕いて、イエス様に一人だけに注ぎかけるよりも、そんなもったいないことをするんだったら、それを売って、貧しいもののために施したらどうですか？もっと有益な用い方があるんじゃないですか？というの。それに対するイエス様のお答えが十節に書いてあります。なぜこの女を困らせるのです？私に対して立派なことをしてくれたんですよ。きっとイエス様の心の中はですね、あの男性のその弟子、自分たちの弟子に対するそのちょっとその苛立ちみたいなものもあったと思います。なぜあなたはこのことの本当の意味を理解しようとしないんですか？このマリアはちゃんと理解して、その自分が理解したことを行動に移してくれたんですよ。それであるのに私のそばにで一生懸命真剣に学んだはずのあなたたちはなぜこの本当の意味をわからないのですか？現代の社会でも同じようなことがあります。先ほど私たちが読みました、主に喜ばれることは何であるかを理解しなさい。何が一番神様にとって、神様と私たちにとって大切なことであるかを理解しようとしない人々はなんと多いことでしょう。クリスチャンにとってもそう、クリスチャンたちにもそうです。しかしその他のことについてもいろいろ教会の中で矛盾を感じたり不満を感じたりするのはそれぞれの人がそれぞれ自分勝手に神様のお言葉を理解しようとしないで、自分の理解で自分勝手にするから、本当に神様が何を望んでいらっしゃるのか、そして一番私たちクリスチャンにとってイエス様との間で一番大切なものは何かであるか、理解することが必要です。まず第一に、マリアはそのことをイエス様の膝元でイエス様の御言葉にお聞きして、あの、ルカによる福音書の10章に書かれてありますね。あの、イエス様の足元に座って、あの、じっとイエス様の話をなさることを聞いていた。一方、マルタは忙しく取り働いていた。接待するために働いていた。 そしてイエス様が喜ばれているのか、御そばにはあってきちっとイエス様のお言葉に耳を傾けている。そしてイエス様のお言葉に注意深く注意を払って聞いていたこのマリアは、やがてどういうことがこれから起ころうとするのか、マリア自身ははっきり十字架におかかりになるんだ、そこまで理解していたかどうかは私たちは知りませんけれども、この箇所を読んでみると、イエス様は、彼女は埋葬のための準備をしていてくれ、してくれたんですよ。図らずもマリアのした行動はですね、そのいわゆる埋、イエス様の十字架におかかりになった後の墓に葬られる、そのための準備をしていたんですよ、イエス様はおっしゃったんです。イエス様のおっしゃることは、時々私たちは肉の心で聞こうとするとき、自分と知恵で理解しようとするとき、理解しがたいことが多々あります。ちょうどこの時の弟子たちのように、特にあのマルコによる福音書の方でしたかね、ユダは敏感にそのことに反応したそうです。そしてその訳が書いてあります。彼は財布を預かっていて、その財布の中からこのいわゆるお金を盗んでいたからであると書いてある。もういわゆる会計を預かっていて、その使い込みをしていたからお金に対して敏感なんだ、だから300デナリほどのでお金で売ってしまって、売って、そしてその現金収入して会計の中に入れればいいのにと考えたのでしょうね。けれどもマリアが、第二にマリアが時にかなった行いをしたということ、私たちは時々もうこの次でいいだろう、確かにそのことは良いことだけれども、次でもいいでしょう、今度、明日でもいいでしょう、そう思ってしまう。けれどもマリアの取得したことは、その時思い立った時にすぐ神様からのこの示しをいただいた時にすぐそれを行動に表したということです。良いことを知っていても行わないことが私たちには多いんです。けれどもマリアは必要なことを、必要な時に、きっとこの先ほども言ったようにマリアはイエス様の言葉をいつも注意深く一生懸命聞いていたから、やがてもうすぐイエス様は十字架におかかりになるということを敏感に、それこそ悟りですね、理解ともちょっと違うんですね、悟って、そしてそういう行動に出たんだろうと思われます。そして誠に誠にあなた方に告げます。この誠に誠にというのは、本当に本当に注意深く聞きなさい、この世界中どこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことが語られて、この人の記念になるでしょう。それぐらい立派な信仰的なことをしたんですよ。言うならば、何も自分が大切にしていたものをイエス様に捧げただけじゃないの。 ないか。どうしてこれがそれほどに立派なことなんですか。そうなんです。立派なことなんです。私たちは頭で思うだけで、なかなか行動に移そうとしない。まあ私自身にも当てはまるんですけれども、なかなか行動に起こそうとしない。信仰によって、ご聖霊様が私たちに教えてくださることをすぐに実行にすることができたならば、日本のリバイバルなんてすぐですね。ですけれども、なかなかその実行することはできない。悟りの鈍い私たち。この女性の素晴らしいところは、ご聖霊様が語りかかった。それをすぐ、でもね、まだはっきりわからないよ。ここのところが理解できないよ。どうして？私とは言わないで。ご聖霊様に示された通りに、自分の大切に大切に大切にしていた、そのナルドの行為の入った石膏の壺を、すぐ持ってきて、そして、イエス様の頭に注ぎかけたということ。この二つの違い、男性たちのように、冷たい目で、あの女一体何するんだっていう目で見るのではなくして、イエス様を愛して、愛して、愛して、その愛の表れとして、自分の宝物をイエス様に捧げた。私たちもこれを見習わなければならないと思います。私たちは信仰を持っております。イエス様を信じております。イエス様は私のために十字架にかかってくださいました。私の罪の身代わりとしてイエス様は十字架にかかってくださいました。そのことは信じます。ある人にとっては納得できないけれども、でも信じます。ある人はイエス様、本当にあなたが私の身代わりになってくださいました。ありがとうございます。霊肉ともに私はあなたのものでございます。そういう信仰を持ってイエス様に従う決心をいたします。しかし、信仰生活をしている間に、でもね、聖書にはそう書いてあるけれどもね、でも納得いかない。こっちの方がいいような気がする。聖書にはこう書いてあるけども、こちらの方がいいような気がする。イエス様のために捧げる。でもね、それ子供のために使った方がいいよ。お金は大切ですよ。私が一生懸命働いて得たお金なんですよ。神様のものじゃありません。私のものです。その中の10分の1は神のもの。そんなことは納得できません。礼拝に来て献金箱が、献金の顔が回ってくると、でももったいない、これよりも子供のために何か買った方がいいです。喫茶店に行ってコーヒー一杯飲んだ方がいいです。そういう思いを持ちがちですけれども、主に喜ばれることが何であるかを私たちはわきまえるならば、このマリアのした行いのように、私たちも大切なものを神様のために捧げることができるんです。そうすべきです。これはいらないから、これ家に置いても役に立たないから、家に置いても邪魔になるから、教会にでも持っていこうか。 誰かが使ってくれるかもしれませんよ。そうじゃなくて、これは私にとって大切なものだし、今も現在用いているけれども、でも教会で用い使ってもらった方がもっと有意義に使えるから。いやいや、イエス様が私に示してくださったから、私は教会で大切なものを用いていただきましょう。この私が大切にこの心の中にしまっていたこの大切なことを取っ払って、イエス様に私自身をお捧げいたしましょう。クリスチャンとして最も良いことを私はいたしましょう。このマリアのような信仰を持ったならば、このベタニアのマリアのような信仰を持ったならば、私たちは素晴らしいでしょうね。私たちの信仰生活はもっともっと素晴らしいものになっていたと思います。感謝でございます。一方、イスカリオテのユダはどうなったでしょう。きっとイエス様がこの女の信仰を褒めた、そのことに不満を持ったんでしょうね。イエス様を売り渡しました。銀貨30枚って書いてある。これは奴隷一人を売る値段だそうです。イエス様を奴隷一人の値段で売り渡したんです。最初たち、イスカリオテのユダの末路はご存知ですね。あの神殿にその銀貨を放り出して、そして彼はその木に首をくくって自殺をいたしました。そしてその綱が切れて崖の下に落ちて腹が裂けたと聖書は語っております。イエス様よりも自分の思いを大切にする、信仰よりも自分の思いの方がもっともっと大切だと、そういう信仰を持った結果、ユダは哀れな最後を遂げました。私たちは違う道を行きたい。主に喜ばれることは何であるかを私たちは見分けたい。そして幸いな生涯を、幸いな歩みを、信仰生活を送ってまいりたい、そのように思います。アーメン。感謝します。お祈りをいたします。